杉並区の新基本構想は、NPO や子どもを含む市民参加で策定を。命平和クラブ、曽根文子。新基本構想の策定は、NPO 等も含む幅広い区民と共に取り組むべきであり、その上で基本構想を推進していくパートナーと位置づけるべきではないでしょうか。
公募等による区民代表の方々に審議会に参加いただくことに加え、区民意見懇談会での区民同士の意見交換を踏まえた意見を審議会の議論に反映するなど、より多くの区民からの意見を基本構想に生かしていきます。
区民として子どもも参加し、意見を述べる場を作るべきでは。
子どもから意見を募ることも、区の将来像を描く上で意義があります。方法等は検討していきます。
環境優先の考え方を根底に、新基本構想の策定を。保育緊急事態宣言のように、気候危機に対しても、区が旗振り役となって取り組みを進めてほしいと思います。また、あらゆるまちづくり政策に、グリーンインフラの考え方を入れ込むことを求めますが、区の見解を伺います。
日常の生活や事業活動を意識改善することで、大きく環境への影響が変わるということを周知・啓発し、区民が環境に配慮した行動を選択していくよう推進します。基本構想策定に際し、グリーンインフラの視点をまちづくり政策へ反映させていきます。
体育館へのエアコン設置は、その素早い対応を評価しつつ、教師へのエアコンの適正運用の徹底と、子どもへの省エネ教育をどのように進めるのですか。
教員が児童生徒の健康を考慮しながら、適正な利用を行うよう各学校に周知しました。区立学校においては、環境問題についての学習や環境保全活動等を通し、地球環境を考え行動できる児童生徒の育成を図っていきます。
区長の平和市長会議総会への出席と、中学生の広島訪問の意義と予定について伺います。
子どもが平和について考える機会を作ることは大人の役割であり、平和市長会議総会が広島市で開催されることから、区内中学生と同市を訪れ、被爆の実相に触れる体験学習を予定するとともに、8月6日の式典出席についても主催者と協議します。
プラスチック製容器包装のリサイクル問題を解決するには、拡大生産者責任を求める法改正を改めて強く求めるべきです。
国に収集運搬費、中間処理費も事業者に一定の負担を課すなど、拡大生産者責任の強化徹底を要望するとともに、分別及びリサイクルが容易な製品開発及び普及促進の義務付けなど、事業者自体が発生抑制や再使用を進め、資源が円滑に循環するシステムの構築を求めています。
すべての保育施設の保育の質の維持向上を図っていくには、直営園の果たす役割は重要です。今ある直営園は今後もそのまま残すべきと考えますが、区の見解は。
持続可能な行財政運営を行いつつ、多様なニーズを踏まえた保育施策の拡充を図るには、区立園の民営化等は不可欠であり、新たに4園の民営化等を決定しました。これ以外の区立園民営化については、質の確保の視点も考慮しつつ、十分検討していきます。
障害者の移動支援について、必要なサービスを保障するためには、利用者目線での見直しが必要であり、障害当事者や団体などとの協議が欠かせないと考えますが、いかがですか？
利用者目線を大切にしていくため、障害者団体をはじめ、当事者や関係者との間で、ご意見をいただく場を設けています。
区はインクルーシブ教育システムの構築のために特別支援教育を推進していますが、真の共生社会を目指すには、障害がある子もない子も同じ場所で共に学ぶことが必要だと考えます。教育委員会の見解は、
同じ場所で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズに最も応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要です。
時間軸と目標達成意識を持った区政運営を。自民無所属維新クラブ、岩田育馬。令和2年度一般会計の歳出予算規模は、前年度比 2.5% 増で、過去最大を更新。着実に大きな政府に向かっているようにも感じますが、所見を伺います。
計画事業に要する経費や喫緊の行政課題に対応するため必要な経費を予算計上するとともに財政の健全性の確保に努めた予算編成を行っていると自負しています。
財政の健全性を確保した予算編成であるとのことですが、説明を求めます。
1、財政調整基金は今後の減収等を想定し、基金残高の維持に努めました。2、施設整備基金は今後の施設の更新需要の増加を考慮し、取り崩しの圧縮に努めました。3、区債は過度に高年度の負担とならないよう財政計画よりも発行額を抑えました。
令和2年度に新基本構想、令和4年度開始の検討を始めるにあたり、現区政10年間の区政運営について総点検を行うべきと考えますが、所見を伺います。
基本構想の審議の中で、これまでの取り組み実績の検証を行っていきたいと思います。
現在想定されるスケジュールでは、新基本構想が始まってすぐに市長選挙が行われることが想定されます。場合によっては早々に軌道修正を余儀なくされかねませんが、こうした懸念に対する所見を伺います。
区政を預かる区長として空白期間を生じさせることは許されるものではないと考えています。
昨年の決算特別委員会にて指摘した通り、総合計画における各施策指標の達成状況は非常に心もとないです。目標達成に向けて、どのように取り組みを加速させていくのか、例示を求めます。
例えば、障害者の社会参加と就労機会の充実では、利便性向上による移動支援事業利用者増を図るため、事業の実施手法等の見直しを検討しています。
令和2年度から、杉並区でも内部統制体制を導入します。導入初年度に向けての所見を伺います。
内部統制導入の意義を職員と共有し、全庁一丸となって取り組みを進めていきたいと思います。
令和2年度は小学校で新学習指導要領が全面実施となります。杉並区における対応及び目指す教育の姿について所見を伺います。
家庭、地域と連携、協働しながら、子どもたちの学びの可能性を広げる取り組みを着実に進め、生涯にわたって学び続けていくことができる学びの基盤を身につけた子どもたちを育てていきます。
介護保険制度及び青年貢献制度創設から20年の節目の年となります。今後の展望を伺います。
1、介護保険制度については、地域包括ケアシステムの推進による地域共生社会の実現を目指します。2、青年貢献制度については、青年貢献センターの機能を強化し、青年貢献制度の利用促進と利用者支援の仕組みの整備充実を図っていきます。
7月1日から法令改正により、 レジ袋の有料化が義務化されますが、杉並区レジ袋有料化等の取り組みの推進に関する条例については、今後どうするのですか。
国の有料化義務化に合わせ、所要の条例改正を行います。その後、義務化に伴う削減状況の把握・分析を行った上で、条例の見直し等について検討します。
商店会の補助金不正受給問題を踏まえた再発防止策の一つとして、特管で認識に齟齬のない協賛金に関する会計処理の明確な文書化は図られたのですか。
疑義が生じたものは随時都に紹介し、明確化を図った上で商店会に文書で周知します。
富士見ヶ丘駅周辺まちづくり方針は、令和2年度に策定予定。1月末に駅改札前にてパネル展示が行われましたが、1、来場者数と、2、パネル展を開催した意義について、所見を伺います。
1、来場者は延べおよそ1000名です。2、パネル展は、当該地域における現状と課題等について、区民の方々に広く理解と意見をいただく場として開催しました。
陳情の審査結果。趣旨採択。杉並区立小中学校の施設、企画、設計に関する陳情。2、陳情第5号。